はい、それでは本日は、音声講座の2日目ということでですね、まあ昨日はマインド編ということで、まあ結果を出すためにはどういう考え方でやっていく、べきかっていうと話をですね、させていただきました。で、本日は、2日目ということで、まあ何を話していくかっていうと、まあ Yahoo ですね、Yahoo のスポンサードサーチに関して、話をしていこうかなと思います。で、その中でお伝えしていくのが、まあ、商品選定だったり、キーワードだったり、出稿するだったりとか、まあ、基礎的な部分について、話をしていきます。で、まず一番最初なんですけど、まあ、案件選定が、まあ、すごく大事になってくるっていうのは、スポンサードサーチですね。で、なんで案件選定が大事なのというとですね、まあ、結局、売れない案件は売れないよねっていうのが結論になるので、やっぱりその売れる案件に自分も入っていって、売れる案件の市場の中から制約数を自分も、いただくというイメージを持っていただくのがいいと思います。なので、例えば、例えばですけど、まあ、なんですかね、コーラとか、ドクターペッパーとかあると思うんですけど、まあ、市場的にはコーラの方がですね、まあ、みんな好きなんですけど、まあ、私はドクターペッパーのちなみに好きなんですけど、まあ、そういう部分で言うと、どっち広告だ回して、どっちが制約多く取れるのっていうと、まあ、数的に普通にコーラなわけですよね。なので、まあ、そういう意味もあって、人気の商品を扱っていきましょうという話になってきます。じゃあ、それをですね、じゃあ、どうやって選べばいいのっていうのがですね、まあ、一番の悩みであったりとか、まあ、本当に結果出していくためには大事なんですけれども、その前にですね、まあ、ASP についてですね。結構 ASP、どこ使ったらいいですかとかですね。まあ結構聞かれることがあるんですけど、まあぶっちゃけ、どこでも OK ですというのが答えになります。A8 でも、アフィリエイト B でも、アクセストレードでも、リンク A でも、何でも OK なんですけれども、まあその中でですね、まあ条件の合う、商品をですね、選んでいくっていうことが大事で、まあどこの ASP っていうのをこだわる必要は正直ないと思います。だ結構私はなんか A8 をずっとやってるから A8 しか選ばないとかですね。まあそういう方いるんですけれども、まあそういうですね、まあ縛りっていうのはもう解除しちゃって OK なので、まあ、他の ASP の方が報酬が高いとか条件がいいならそっちをやるっていう形でやっていくのがいいと思います。じゃあその選ぶ時のポイントなんですけれども、まず大事にしてほしいのは、その商品ですね。その商品自体を、まあ価格としてですね、まあ、参加しやすい、購入しやすい価格かどうかっていうのをまず判断していただきたいなというのがあります。例えば初回980円とか1980円とか、まあサービス系の無料申し込みとかだと、無料とかあると思うんですけど、資料請求とかも。だからそういった案件の方が割とですね、まあ制約としてはしやすいのかなっていうのはあります。だから逆に数万円とかする商品っていうのは、やっぱ割とですね、自分で考えてほしいんですけど、数万円の商品買うときって、やっぱ少しお金のブロックかかると思います。なのでどうしようかな悩むっていうところがあると思うんですけど、まあ初回980円とかであったら、まあその時の感情的に欲しいと思ったらすぐ買えるわけですよね。まあ一般的な誰でも買えるわけなので、まあそういった意味では割とですね、その参加しやすい価格帯であったりとか、参加しやすい条件というのはすごく大事かなと思います。で、今価格の話したんですけど、まあ複合キーワードですね。複合キーワード商品名プラス、購入とか通販の口コミとかあると思うんですけど、まああれ系の案件だったら正直価格の、壁っていうのは正直関係ないかなっていうのがあります。以前私もなんか布団かなんかで12万円ぐらいの販売価格が売れて報酬2万円ぐらいのやつ、あったと思うんですけれども、まあそれを、まあ制約されたときに、まあ結局その複合キーワードとかであると、まあその商品自体ある程度知っていて検索している。またはですね、その商品だったり、その辺、まあ、市場であったりとか、まあ、競合の商品とかの、まあ、総合していて検索しているわけなので、まあ、価格の壁っていうのはそんなにないかなっていうのがあります。なので、複合キーワードの場合はそんなに、気にする必要はないですけど、例えば関連キーワードとかでやっていくって場合であったら、その価格ですね、参加しやすいという条件をですね、探してみていただきたいなというのがあります。で、まず一つ目は価格の壁であって、もう一つとしては、その商品自体の、まあ、どれだけパワーがあるかという感じですね。だその商品がやっぱ認知されているほど、まあ、人気な商品なわけですよね。まあ、世間で一般的に制約というか、獲得がされている商品なので、まあ、そういう商品を探していくっていうことなんですけれども、まあ、それで何が大事かっていうと、やっぱその、権威性の部分ですね。権威性。要は、雑誌に掲載されましたとか、あとなんかモデルの〇〇さんが使ってますとか、楽天市場でなんちゃらとか、モンドセレクションがなんちゃらとかですね、まあ、結構あると思うんですけど、まあ、あれ系がある商品を割とやった方がいいかなと思います。だから結局私とかもやってる案件とかで、まあ爆発的に売れたりするっていうのは、例えばそういう商品だったりとか、あとまあ CM やってるとかですね。まあそういう商品とかの方がやっぱ多いので、まあ、みんなにですね、認知されてる商品の方がやっぱ制約数だったりとか、1案件で爆発的に上げることができるっていう感じですね。だから例えば青汁とかもめちゃくちゃあると思うんですけど、まあ権威性ない青汁とかもめちゃくちゃあるんですね。だそれだったら権威性のある、なんかその、何ですか、なんか人気のモデルとか読者モデルがやってるとかの方が、まあ、獲得としてはしやすいかなっていう部分になってきます。 まあその2つと、あともう1点挙げるとしたらですね、まあ定期払いとか結構多いと思うんですけれども、特に美容とかあのダイエット系の商品とか、まあ定期払いで、何回払いの何回縛りがあると思うんですけど、まあそれ系で言うとやっぱ定期縛りで言うとやっぱなかなかですね、その壁がまたありますので、まあできたら最近多いのが、その定期縛りじゃなくていつでも解約できますよっていうですね、商品だったりモデルが結構あったりするので、割とそれ系の案件の方がよりですね、まあ制約としては、取りやすいかなっていう形になります。じゃあ以上の3つですね。まあ以上の3つの部分を気をつけるっていうところだけですね、見ていただきたいなっていうところがあります。なので、それで結構商品絞っていくと、まあかなり絞られてくるかなっていうイメージですかね。で、続いて、じゃあキーワードについてなんですけど、じゃあその商品、じゃあどうやってキーワードで出稿すればいいのって話ですね。で、まあ複合キーワードについては、まあ特に今回話さなくていいかなと思います。複合キーワードは普通に商品名の複合キーワードをバーって出せばいいので、まあ、やり方わかんないよとかツールとか回してですね、複合キーワードの、キーワードをですね、あぶり出して全部出せばいい話なので、まあ簡単な話かなっていうのは正直あります。まあそれはリスティング条件しっかり守ってやりましょうねっていうところだけですね。じゃあですね、まあやっぱり事情として一番大きいのは関連キーワードですよね。要は例えばプロアクティブだったら、ニキビクリームとかそういうですね、関連してるキーワードで、集客して制約させるっていうところがですね、すごく大事かなと思ってます。結局このスキルがないと、まあリスティング条件ってやっぱ厳しくなってるんですね。特にそのASP の方とか、話した時では、まあリスティングですね。やっぱそのグレーな仕事がやってる方が多いので、まあ広告主からリスティングが嫌われてしまって、まあ条件がどんどん厳しくなってしまうっていうのがですね、まあ現状なんですね。なので、まあ一部 OK とかそういう案件やるためにはその関連キーワードのですね、まあ集客する必要、スキルが必要という形になります。じゃあどうやってやっていくのかっていうと、まあ一番早い話で言うと、その、じゃあなんでその商品買わなきゃいけないのっていう部分をしっかり考えてあげるであったり、リサーチしてあげることが重要になってきます。まあ要はさっきのプロアクティブですね、ニキビのクリームなんですけど、じゃあなんでそれプロアクティブ買おうと思ってんのっていうと、ニキビのクリームがあって悩んでるからですよね。だから基本的にはそのなんで欲しがっているのか、じゃあその悩んでる人はどういう検索キーワードで調べてくるのかっていうのをですね、想像してあげるのはすごく大事になってきます。だから、やり方として2つあるんですね。その案件選定して、その商品をリサーチして、その商品の悩んでいるキーワードを、炙り出していくっていう方法と、逆に、悩んでいるキーワードから、それの解決策として商品選定していくっていうパターンがあります。だから、どっちでも OK なんですね。キーワードから入るか、商品から入るか、どっちでも OK なんですけれども、まあ、やりやすいので、やっぱ商品かなと思います。商品から、その商品の、なんで欲しいのっていうところを炙り出してあげて、悩んでいるキーワードをどんどん選定していくってことですね。で、その時に、やってほしいところで言うと、まあ、悩んでいるからといって、悩んでいるかといって、その商品をですね、商品を買おうと思ってない方の方が多いです。要は今ネットで、要は無料で情報とか出てるわけですね。筋トレする方法とか調べたらですね、無料でこう出てきた YouTube で出てくる時代なので、まあ、わざわざそういう人って別に商品買おうと思って検索してるわけではないんですね。だから悩みが深ければ深いほど何かの商品を買って解決しようとするわけなので、まあ、その辺のキーワードをですね、より購入、商品を購入しようと思って検索しているユーザーなのか、まあ情報だけ求めて商品買おうとは全く思ってないユーザーなのかっていうのは、キーワードごとに変わってくるので、まあそのあたりをですね、関連キーワードを選定するときに見てあげるのはすごく大事かなと思います。だからよくある失敗例としては、とりあえず入れてみるってことですね。だからダイエットとかダイエット方法とかですね、関連キーワードを選定してやっていく人もいるんですけれども、まあそれって結局ライバル多かったりとか、まあその方法だったらその商品をですね、買おうと思ってるわけじゃないので、まあそういう意味も含めてですね、まあ購入意欲がある関連キーワードかどうかってところをですね、よく考えてあげるってことが大事になってきます。で、まあ、キーワード的には関連キーワードとしては、まあ、その考え方が必要という形になります。で、じゃあ出稿しますよっていう時に、その関連キーワードで言うと、まあ、要は軸になるキーワードがいくつかできるわけですね。例えば、なんですかね、ダイエット系で言うと、まあ、ダイエット〇〇とか、まあ、その商品名の、その商品が、青汁なんちゃらとか、あとなんですかね、まあ、例えばそんな感じで、まあ、広告グループがいくつかできるわけなので、まあ、よくある間違いとしては、一つのグループに全部突っ込んでしまうというのは間違いになってくるので、まあ、しっかりキーワードをですね、選定したら、そのキーワードの軸ごとに、グループを作ってあげるってことが大事になってきます。なので、5つとか10個とかグループできるかもしれないんですけど、それぐらい細かくやるってことですね。で、その時のキーワードのマッチタイプなんですけど、まあ、やり方としては2つあるかなって形ですね。だから完全一致でやって、選定していくってやり方もありますし、もしくは絞り込み部分一致とかで、まあ、大きく、 集客していくってやり方もあります。で、どっちの方がいいのかっていうと、まあお互いメリットデメリットあるんですけど、結局その絞り込み部分位置とかで言うと、まあ要は、いろんなキーワードから検索して集客できるんですね。まあその集客できる数としては多いんですけど、まあデメリットとしては、やっぱりそのお金がかかる、広告費がかかるってところですね。まあ要はしっかり記事を作れていないと、まあアクセスは来るけど売れないって状態が出てきます。そうするとめちゃくちゃ赤字になっちゃうんですね。で、さらに言うと、そこからメンテナンスして、しっかり絞ってあげないと、絞って最適化してあげないと、赤字はずっと続きます。なので、メンテナンスがある程度できて、KGLP でしっかり訴求できる方で言うと、まあ、絞り込み部分位置とかでやった方が、まあ、時間的にも楽かなっていうのがあったりします。で、逆に完全位置の場合で言うと、さっき言った通り、そのキーワード自体の購入意欲があるかどうかってところは判断できるんですね。だから購入意欲がある程度高い関連キーワードであれば、まあ商品の記事 LP も、まあ少しさっき言ってた、しっかりした記事 LP よりもちょっと劣っている LP であっても制約されたりするので、まあどっちにもメリットがあります。まあ完全位置で言うと、まあより広告費がすごくかからないっていうところですね。まあ逆に言うと集客の数としては、まあ限られてしまうっていうところがあったりします。で、私はどっちでやってるかっていうと、まあ、絞り込み部分位置で出してるパターンの方が最近多くて、それでメンテナンスして最適化してるっていう方法を、最近でもやっているという形になります。という形なので、キーワードに関してはですね、まあ、自分のやりたい方をやっていくのがいいのかなと思いますので、まあ、広告費予算をある程度使えたりとかですね、まあ、関連キーワード選定がちょっと苦手だよって方はですね、まあ、絞り込み分位置とかでやって、まあ、しっかりメンテナンスと記事 LP しっかり作ってから出稿するってやり方をしていただくのが一番いいかなと思っております。まあ、という形で、まあ、本日はですね、商品選定と、キーワード選定と、まあ、出稿ですね。まあ、出稿の仕方であったり、広告グループだったりってところの話をさせていただいたので、まあ、そのあたりですね、まあ、かなり気づきがある部分かなと思いまして、特にキーワードの考え方ですね。そのあたりは関連キーワードは今後、やっぱりどんどんですね、需要としては高まってくるので、まあ、難しいからといってですね、複合キーワードだけやるのではなくて、関連キーワードでチャレンジしてみるっていうのはすごく大事になってきます。まあ、もちろんそのためには記事 LP をしっかり作ってあげる、メンテナンスをしっかりしてあげるってことが、まあ、大前提の話になってきますので、まあ、明日はですね、まあ、そのあたりの話をしていこうかなと思います。まあ、記事 LP の作り方とか、まあ、メンテナンスに関してですね、ちょっと話をしていこうかなと思いますので、まあ、明日もですね、楽しみにお待ちしていただければと思っております。ということで、本日は2日目の、内容ということで、まあ、商品選定、キーワード選定と、まあ、出稿ですね。まあ、出稿の仕方ということですね。まあ、そのあたり参考にしていただければと思っております。ということで、本日の音声の方は以上とさせていただきます。ありがとうございました。